国斎藤のプロレスのことをお聞きの皆さん、こんにちは。いつもサイバーファイトでお世話になってます高木三四郎です。来たる6月12日埼玉スーパーアリーナでサイバーファイトが社運をかけてお送りするビッグイベント、サイバーファイトフェスティバル2022が行われます。ぜひプゴトリスナーの皆さんもお誘い合わせの上、会場で、そしてレッスルニバスでこのお祭りを楽しんでください。最後に国斎藤さん、今度はポッドキャストの対談オファーお待ちしてます。高木三四郎でした。
インターネットでお世話になってます国斎藤です。国斎藤のプロレスのこと、今日も始めていきましょう。国斎藤のプロレスのことは、プロレスに人生を狂わされた国斎藤がモメンタム重視で独自の視点から試合の感想やお話の妄想、プロレス界の情報なんかを垂れ流すザ・ベストプロレスポッドキャストソファーです。はい、ということで、ただいまプロレスのことはサイバーファイト強化期間入っております。 CM を聞きにやって分かったようにですね、はい、高木大所長にですね CM をしていただいておりますが、これまた、ライバルポッドキャスト富士コブラ、グレート富士さんのコブラクラッチの方で、高木社長がついに出演をしております。完全に遅れを取りましたプロレスのこと。いや、もしですね、このプゴトリスナーでまだ富士コブラ追っかけてない方、それから聞いていない方、まずはこの高木会からだけでもいいのでぜひ聞いてください。プゴト的な富士コブラの このね、高木大社長出演会の楽しみ方、高木大社長のリアクションから裏を読めって感じですかね。もう聞いてらね、富士さんの持ってるバックボーンの分厚さとか、それからプロレスに対するこう考え方とかね、はい、いろんなものがこう垣間見えてですね、富士さんすげーってなるんですけど、大社長と渡り合ってるみたいな、すげーみたいになるんですけど、こうちょいちょいですね投げてく、富士さんがこうちょっとエッジの効いたのを投げた後のリアクションが非常に面白いですね。はい、こうさすがプロっていう感じもして、そういう楽しみ方もありますよっつってな。はい、本当にね、いろんな面白い話聞けるし、サイバーファイトも盛り上がりますので、ぜひそちらも聞いてくださいということで、今日は他のポッドキャストの宣伝から入りましたが、国斎藤のプロレスのことは今日はまだサイバーファイトのことではない。何やるかっつったらこれです。 Chasing the BOSJ29 幕張蒲田生存戦なんつったらいいか分かんないから生存戦にしちゃった。サバイバルマッチ、はい、サバイバル編でいいのか幕張蒲田サバイバル編、せっかく2文字でまとめてきたから何とかしたかったんだけどな。はい、ということで、いや嘘タイトルには生存戦って書いて、サバイバルマッチって呼んでください。ということで、今日もですねベストオブザスーパージュニアの追っかけレビューをやっていきたいと思います。今日レビューするのは、5.28 幕張大会と 5.29 大田区大会ですね、この2大会のレビューいきたいと思います。ということで早速行ってみよう。幕張大会第1試合、幕張大会行ってきました。はい、はっきり言います、はっきり言います。まあ大田区も終わって幕張も終わったので、まあ行こうと思えば行ける距離、要は首都圏大会に関しては後楽園3連戦幕張大田区と、終わったわけです。全部で5大会ありました。どれか1個は行こうと思ってたけれども、まあちょっと職種動かなくて、結局最後の最後でじゃあ幕張でいっかみたいな、一応ね同一圏内だし、まああんまね後楽園くんとそんな変わんねえんすけど、時間もちょっとラフなぐらいかな、乗り換えなくていいからね。まあとりあえず幕張で、幕張カード全体的なカードは幕張が分厚いから、まあ幕張でいいべと思って行ってきましたよ。はい、でまあいろいろあったんですけれども、とりあえず大会全体、この首都圏大会全体を通しての感想を先に言っちゃうと、とにかく後楽園の3日目、特に3日目のメインイベント、ロビーイーグルス対エルファンタズモ、 この試合を生で観戦しなかったこと、それから2年前だったら間違いなくこの試合を目当てに俺は行っていたこと、これを外したことへの後悔がとにかく強い。後楽園3連戦終わってレビューも終わってますけれども、で幕張に足を運んで大田区も見た上で、会えていたいと思います。はい、第3戦後楽園第3戦のメインイベントを逃したことっていうのは非常にですね後悔というか、はい、なんかちょっと凹むぐらい今日凹んでます。はい、なんですけれども、幕張大会も別に楽しくなかったわけではないというか、はい、いろんな見どころがたくさんあってですね非常に楽しい大会でした。ということでそちらのレビューいきたいと思います。まずは入場ですよ、何よりも。幕張メッセの大会っていうのは極力足を運ぶようにしているんですけれども、まあ試合開始前にあそこまで並んでいるのはちょっと見たことがないですね。ちょっと異常。はい、メインエントランスと言っていいのかな、幕張メッセの、ホールの、なんだろう、結構奥の方のホールでね、第3ホールっていう、まあ、メインエントランスから入って右に折れてですね、奥から3番目のホールだったんですけど、到着した時点で5時ぐらいに到着した時点でもうですね、その3番ホールから伸びた列がそのメインエントランスにまで達してました。距離にしたらそうだな、100メートル以上は多分列になってたと思います。まあ2列3列ぐちゃぐちゃっと並んでたんで長くなったっていうのもあるんですけど、いやあれすごかったですね。ちょっと勢いを、新日本プロレスの勢いをちょっと感じちゃいましたよ。はい、おそらく、多くの人がアレックス・ゼインのサイン会が目当てだったと思います。入場してすぐですね、列形成がサイン会グッズの列形成が半端じゃなくて、ちょっと並ぶかどうか迷って、これ絶対無理だろうなと思って、で一応並んだんですけどやっぱりダメでしたね。もうすごかった、ポートレート3000円っていうね、新日本プロレス価格で売ってるポートレートも飛ぶように売り切れてですね、残念ながら、何年前3年前4年前の、アレックス・ゼインとの、タコベルでの遭遇からね、4年ぶりの遭遇覚えてるっつってね言いたかったですけどね、残念ながら今回は逃してしまいました。で改めてこのアレックス・ゼインの人気の爆発ぶり素晴らしいですね。はい、そしてこのサイン会の盛況すごいなあ、本当ちょっと見たことない長蛇の列ですよ。いぶし棚橋級ですよ。だって1時間半前に並んでもらえたかどうかレベルみたいだったですからね。はい、すごかったです。はい、そんなこんなの、幕張大会早速参りましょう。第1試合、金丸義信フランシスコアキラは10分32秒ファイアーボールでアキラが勝利しました。金丸はおおむねいつも通りに対して、もうさすがに4敗しちゃってるね、負けられないアキラという感じだったので、まあアキラ勝つんだろうなぐらいの体で見ていました。思いのほか試合時間が長くてモンとなりましたが、まあアキラのイントロダクションというか、こんな感じですよっていうのを金丸がねこうお見せしていただいたとは思うんですが、なんでしょうね、フランシスコ・アキラのちょっとトータル、このリーグ戦トータル勝敗も多少起因してると思うんですが、ちょっと突き抜けない感じ、いろいろできるのもわかるし、ね、将来有望なレスラーっていうのもわかります。まあ、他が派手だからかなのかもしれないですけど、なんかこの足りない感って何なんでしょうね。ちょっとまだ自分の中でも答えが出ていないというか、うん、ちょっと心から This is awesome Holy shit ができないね、それ級のことはやってると思うんですけどね、っていうところがちょっとありましたね。はい、まあこれからでしょと思いますよ。はい、温かくファイアボールだけ見守っていきたいと思います。次第2試合、クラークコナーズ対石森泰治は、8分45秒ボーンロックで石森が勝利しました。クラークコナーズの勢いはねもう皆さんご存知の通りだと思うんですけれども、石森に対して第2試合だから逆に勝っちゃったりしてみたいな、 ムードまで持っていけるというか、あの石森が強いのはね当然今チャンピオンっていうのもありますけれども、特に石森が勝つ試合って石森強いが一番最初にこう立つというか、相手の良さを引き出した上で石森が勝つというよりは相手の良さを石森が上書きどんどんしてくるようなイメージ、なので相手の印象というより石森の印象がバツンと強く残るっていうイメージだったんですけれども、この試合はクラーク・コナーズの魅力がむしろ出まくってたというか、はい、面白かったですね。いや本当勝ちそうだったし、コナーズのパワーに対して石森のちっちゃい体がねなよう生きてたなという感じがしました。はい、ジャーマンすごい、スピアもすごい、パースラムもすごいと、ただ最後はトロフィーキル、弾丸ボムを切り返しのボンロックということで見事に石森が勝利しました。いやどっちも素晴らしかったですね。試合時間短くてコンパクトな試合だったんですけど結構好きな試合になりました。次第3試合、ティタン対武士は8分40秒スワンダイブフットスタンプでティタンが勝利しました。武士がですねこのシリーズ、調子がいいというか、調子がいいわけじゃねえな、特にこう国斎藤いつもね武士の文句言いがちなところなんですが、まあまあいいんじゃねえみたいな話をしてたんですけれども、この試合を見てですねちょっとまた気持ちを新たに、ちょっとやっぱブレちゃいけないなって思いましたね。はてめえ流しやがってっていう正直な、はい、印象というか、なんと言うんでしょう、まあ、あのお友達のアンドリュー君とはちょっと話してるんですけど、もうとにかく精一杯頑張って見せるもん全部見せてる外国人レスラーに対してジャパニーズレスラーたちのレイジーっぷりがちょっとひどいなと、いう話をしてました。レイジーです、 LAZY、はい、レイジーですねレイジーです。勝ったやティタンは良かったですけどね、もうなんだろう、この人はいわゆるその技制限的なものとかね、まあ、そういうのあんまり気にしないで見れる人なんですごいなと思ってます。はい、実力は出してる、星取りがついてきてないっていう感じでしょうかね。誰もティタンヘボなんて思わないし、ティタンはグレートレスラーだってみんな思ってる上でねこの星取りなんで、まあ悪かねえのかなというところです。まだ2勝ですよ。はい、次第4試合、田口隆介対陽は、8分1秒フランケツシュタイナーで田口が勝利しました。いやー陽もねあのヒロブに勝ってこっから勢いづきたいっていうところでもうその後すぐ一発負けちゃっての田口戦、ここをねしっかりねじ伏せて勝つってことが大事だろうと思ってたんですけれども、田口のおふざけに飲み込まれましたね。しかもこの試合は田口がスペースローリングエルボー風ヒップアタックと最後フランケンシュタイナーで終わるっていうね、無糖オマージュですよオマジュルな、今回は今年の BOSJ オマジュルな、はい、無糖オマジュリまくりの田口隆介が、ケツ出してフランケンシュタイナーで勝利という感じの試合でした。次第5試合、送信対ショー、7分6秒レフェリーストップでショーが勝利しました。トーチャーツール王だから、スネークバイトでレフェリーストップという感じでしたが、はい、まず謝罪、国斎藤今日までですねエースオーシンのことをまあそんなにそこまででもなくねみたいな話をしておりましたが、はい、まあっさりです。まあよくある話ですね、生で見たら手のひらくるりんぱですね、素晴らしい。まあ何よりもあの雰囲気持ってましたね、はい、それから太ももが太い、これ大事、こうプロレス界、プロレスファン界にはね、プオタ界にはいろんな警察がいるじゃないですかね、デスバレー警察とかいろんな警察いるんですけど、国斎藤は太もも警察なんですね。足はやっぱりトレーニングしてるしてない、一生懸命毎日努力の積み重ねが出るところなので、そういう意味でですねこのエースオーシンの太ももっていうのはね、その努力の結晶という意味でもそうですけど才能も詰まってましたね、あの太ももには才能詰まってるな、本当夢と、はい、素晴らしい。その太ももを使った素晴らしいムーブの数々に 惚れ惚れしました。なんつってもやっぱあの場外弾ね、ブエロでアギラ、ロープに走り込んでの、踏切ムーンサルトアタックなんですけれども、なんかフォスベリーフロップって名前がついてたとこかと思ったら、気がついたらですね、公式発表でソアトゥグローリー、ソアトゥグローリーですね。これって今大会のキャッチフレーズなんですよね、ベストオブザスーパージュニア29の。何ってキャッチフレーズを場外弾にしちゃうのみたいな、すごいねっつって、はい、そのエースオースティンに惚れ惚れしたんですが、最後は勝負勝つと、この試合は場外乱闘で非常に面白いシーンがありまして、ショーは、このベストオブザスーパージュニアで、向かって正面から向かって右側の奥にですね、乱闘行きがちっていうところがあったんですけれども、今回はそちらにですね行って、ちょっと流れたところにベストオブザスーパージュニアのトロフィーが飾ってあるんですね。それと椅子をめぐる攻防やら、そしてその右奥にはですね搬入のシャッターがあるんですね。それもうまく使ってですね、よう盛り上げておりましたわ。はい、ショーも幅出てきましたねということで、エースオースティン爆上げだった、負けちゃいましたけれども爆上げマッチとなりました。第6試合、マスターワト対ウィーラーユータは7分57秒シートベルトクラッチでウィーラーユータが勝利しました。いや、ウィーラーユータを生で見ることができて、それから魅力が出たというか、まあ勝ち試合なんでね、出すもん出したという点は良かったと思います。与えられた尺っていうのがあるんで、試合時間が短かったり、その中で描かれたものっていうのにあんまりケチつけるのはちょっとどうかとは思いますが、我ながら、とはいえ2個前の武士にレイジーと言いましたが、この試合のマスターワトのレイジーぶりたるや、一生懸命やれよ、全くしっかりしてって思いましたね。まあ、ウィラー・ユータがよく見えたってことは、マスターワトも一生懸命やってたということになるんでしょうが、なんだろうな、いわゆるマスターワトに足りないものも爆裂した試合だったなというふうに思います。かたやウィラー・ユータに関しては、例えばペインスリラー、オリンピック予選スラムみたいなやつ、あれ今日一のあの爆音を響かせてて、お客さんも沸いてました。それから最後のシートベルトクラッチの入りもすごく良かったし、シートベルトクラッチが思いのほかこう真っ逆さまにですね、あの丸め込みなんで真っ逆さまもクソもないんですけど、垂直落下式シートベルトクラッチみたいなぐらいですね、縦に綺麗にぶっ刺さってたんで良かったです。まあもう一回言いますけど、ウィーラー・ユータがよく見えたってことはマスターワトが仕事したということにもなるとは思いますが、強いマスターワトを倒したみたいな感じになってないのはちょっとどうかなっていう、はい、イージーにやってんなっていう印象がどうしても拭えないですね。第7試合 TJP 対ルファンタズモ、10分12秒 CR2 でファンタズモが勝利しました。期待の一戦でした。期待に違わぬ動きは見せてもらいましたが、フィニッシュの攻防、はちょっと短めだった上に、あ、そこで終わっちゃいます、まあ丸め込み合戦から、最後はファンタズモが CR2 にうまいこと入ってという感じですね。まあ先ほども話しあった通り、相手をよく見せるっていうことはレスラーのお仕事の一つだと思うんですね。でその上で勝つというか、まああくまでもその乗っかった上での話ですけど、これはっていうのはね、あのプロレスラーのタスクといっても過言ではないと思うんですけれども、TJP もようやりますよね、それに関してはね。でもどうなんだろう、ちょっと石森寄りなのかな、ちょっと上書き系ですか。うわ、ちょっと言ってて悩んできちゃったな。まあファンタズモなんか自体も素晴らしいからあれなんですけど、 TJP 強えなっていう印象も結構色濃く残ったような試合でしたね。はい、もうちょっと分厚くやってくれるかなと思ってただけに、まあセミ前とはいえね、この組み合わせなんでと思ってたんで、ちょっとあれですね、あとやっぱファンタズモサドンデスで終わりでよくねってちょっと思いました。 CR2 どうしてもよいしょって設営準備があるんで、ショーのショックアローとかね、そうですけど、その技の体勢に入るまでのこう手順がいっぱいあるじゃないですか。 あれがちょっといらないかなって思いましたね。はい、第8試合ロビーグルスタイルリンダマンは10分29秒ロンミラースペシャルでロビーがリンダマンに勝利しました。いやー、リンダマンちょっとお疲れみたいなもう印象すら残るような試合でしたね。珍しく技ミスがあったりとか、しまして、で途中元気よくですね吠えたりもしていましたが、何分このシリーズで見せてるロビーイーグルスの強さっていうのもなかなかのものがありまして、リンダマンを、に最後特有技ジャーマンも出させずにですね終わったというのは逆に納得というか、なんだろうな、不満が残らないぐらいのロビーの戦いぶり、だったので、ロビーがすげえってことになるのかななんて、この強さをもってしたらやっぱり俺優勝まで駆け上がっちゃってもいいんじゃねと思うぐらいでしたね。まあ、ロビーといえばこの幕張でねファンタズモと、絡んで、ウィル・オスプレイとすごい試合をしておりますが、はい、その記憶を上書きということのところまではさすがに至りませんでしたが、ロビーイーグルス、その戦いぶりも含めて真に至るレスラー、はい、ということを改めて感じさせてもらった試合ですね。第9試合高橋ヒロム対アレックス・デイン、アレックス・デインの魅力を高橋ヒロムがどこまで出すかというところでしたが、13分32秒 D で高橋ヒロムが勝利しました。まさかのここに来て D 決着、はい、しかも新技込み込み、という形だったので、これはヒロム追い上げてきたなと。星取り感情の話をする上ではそういうことになるかな。で試合に関してはアレックス・デインの魅力をヒロムがよう出してたとは思います。まあ、この試合はどうせヒロムが勝つんでしょ、じゃあヒロムが、全員をどんだけ見せてくれるのというところがあったと思うんですけれども、まあまあほぼほぼアレックス・デインも見たいムーブが見れたし堪能できたかなというところですね。タコドライバーだとか、シナモンツイストっていうフィニッシュはね当然出なかったわけですけれども、はい、タコドライバーの切り返し含め、それからフィニッシュの入り含め、高橋ヒロム強し、アレックス・デイン面白いという印象が残った試合でした。一言、D なんですけれども、まあ、ヒロムがフィニッシュにするのは別にいいんですが、もうちょっと深く決めてほしいです。あんなゆるゆるの三角で納得せえとっていうのはちょっとな、はい、という老害おじさんからの苦言でした。メインイベント第10試合、エルデスペラード対同期、このベストオブザスーパージュニア29の一つの目玉マッチだったと思います。高太一工業ですか、で葛西と、デスペが戦った時のパートナーに同期は指名されたわけなんですけれども、はい、この試合終わって、まあ、負け犬だかかませ犬だかなんだかって言ったことに対してデスペがなんかめちゃめちゃキレるっていうね、えってそんなって実際そうやんみたいな感じで思ったりもしたんですけど、そんなこと言ってるかお前ダメなんだよって言われて同期が奮起する試合でしたね。はい、ということはデスペによる同期上げな試合なわけなんですけれども、思いのほかですね同期上げをもうちょっとがっつりやってくるかと思ったら、デスペがですねちょっとねじ伏せる印象が強い試合でしたね。特にこの試合あの何度も打撃で立ち向かってくる同期に対して一発すげえ勝てる棒ですねバチコーンって入れるわけです。本当新日本プロレスじゃ不要とされてるぐらいのハードヒットぶり、ちょっと帰ってきて解説全試合トータルでは見てないんですけれども、解説も全くリアクション取ってないんですが、一発目のエルボーとかね、そのハードヒットエルボーちょっとやばかったっすよ。本当ちょっと溜めてね打つシーンが 4,5 回あったと思うんですけど、どれもちょっと本当なん佐藤浩平みたいなぐらいのすげえごっつりエルボーが入ってたんですが、まあ、それにもめげずですね同期はよく頑張りました。同期は、まあ、吉橋と並べていいのかどうかちょっと我ながら疑問はあるんですが、そのぐらいですね応援される、戦いぶりを見てるだけで応援したくなる、それからそうだな、 負ける人問題どうするのっていうのが気にならなくなるぐらい、もう勝っちゃえよって思えるレスラーになった、感情が乗るレスラーになったということで、はい、素晴らしいと思います。それを見事デスペラードが受けて立ったという意味でも、はい、有意義な試合だったと思うし、とにかく新日本プロレスで見れないものが、なかなか見れないものが見れたというだけでも加点ですね。デスペラードこのまま行っちゃってもいいんじゃねえと思ってるんですけど、同じブロックにロビーもいるので、いや悩ましいです。はい、ということで幕張のレビューはこの辺になりまして、このまま続けて大田区行きます。大田区、第1試合マスターワト対エル・リンダマンは7分5秒、 RPP でマスターワトがリンダマンに勝利しました。マスターワトはこれで3勝5敗、ラスト1戦残ってますが、勝ち負け越しは確定しております。勝てエル・リンダマン優勝争いそのまま続けるかと思いきや、首都圏中会場での第一でなんと新日の生え抜きに負ける。第2試合ティタン対同期、どちらも負け越しが確定しております。は9分31秒スワンダイブ式フットスタンプでティタンが勝利しました。前日同期がですね一皮むけました。その一皮むけた感をこの日は入場で鉄パイプも余計に振り回さずにですね入ってきたりして、ちょっと違うぞと、会場見渡す感じとか堂々としてる感じとか、ちょっとこの前までの同期じゃないぞというところを見せてきたんですが、それをティタンがしっかりと上回った、そんな試合でございました。どっちもねやっぱメキシコ、特に同期がね、メキシコでの生活が長かったということで非常に手が合うなというところでありましたよ。はい、第2試合じゃなくて第3試合、ヨウ対アレックス・ゼインは11分7秒ドラゴンスープレックスホールドでヨウが勝利しました。序盤から足攻めをしっかりと積み重ねていくヨウに対して、それをこう耐えつつ、ビッグムーブで返していくアレックス・ゼインという試合でした。最後は足攻めしてたんですけれどもドラゴンスープレックスホールドで終わる、はい、これ以前藤さんがおっしゃってましたけれども、足攻めしてるから足攻めで終わんないとダメってわけじゃないんじゃない？プラン B でのドラゴンスープレックスホールドがあるから、まあこの試合だとそれでも別にいいんじゃないのと、足殺しイコール足でのタップアウト決着だけじゃないよというのは確かに納得だし、その象徴的な試合になったのかなと。足がダメなら俺にはこれだってあるんだぜ的な。ようのドラゴンスープレックスは非常に良い。アレックス・ゼインでかいです。体重もそこそこあるし、まず体がでかいというところで、コントロールしにくいわけですけれども、そんなアレックス・ゼインをしっかりとドラゴンスープレックスへ投げ切った、ブリッジも潰れずにね、ここちょっとやっぱポイントですよね。俺個人的には要はねドラゴンスープレックスもっとうまいく使ってほしいなと思ってます。ダイレクトドライブとドラゴンスープレックス表裏みたいな感じじゃないですか、体勢的に。ご検討ください。次、第4試合、ブッシュ対 TJP は10分8秒ピノイストレッチで TJP が勝利しました。はい、TJP の魅力大爆発以上。第5試合、クラフコーナーズ対高橋宏夢、星取り言ってなかった、ヨウは4勝4敗、アレックス・ゼインも4勝4敗となりました。ブッシュが3勝5敗、TJP が4勝4敗ということでね、こういいとこの方たちがいい具合にこう勝ち越しを最後に迎えるみたいなね、最後にかかる試合が待ってるみたいな感じですね。すいません、第5試合、クラフコーナーズ対高橋宏夢は11分43秒 D で宏夢が勝利しました。前日と同じく、新日本ジュニアのトップと、戦うことになったクラフコーナーズです。後楽園3連戦は3連勝で、勢いよくこの幕張それから大田区大会に乗り込んできたわけですけれどもね、チャンピオンそれから準チャンピオンっていうのチャンピオンコンテンダーの高橋ですね、相手にですね、試合を迎えるにあたって上り調子で来たというところは素晴らしい。ここまで読んでなかったな。そしてチャンピオン、準チャンピオンレベルに、勝ってもおかしくないぐらいの試合ぶりを見せるというのは素晴らしかったと思うし、特にこの高橋宏夢戦に関しては勝っちゃってもいいんじゃねえムードまで高まったというところも良かったかなというふうに思います。実際勝ってもいいんじゃねえもん別に。 まあ、これで高橋宏も優勝争いに踏ん張りまして5勝3敗で生き残りと、片やクラコナーズは3勝5敗で負け越しが決定しました。だからといってクラコナーズがダメなんて思わない、この意味ではですね、星取り以上のものを負け越してるレスラーたちもこのシリーズで見せてくれてるという点では特筆すべき大会になってるのかなというふうにも思います。第6試合、田口隆介対エースオースティンは12分2秒田口が体固め、一応体固めなのかあれ、タイツをずらしてですね、そのまま上からフランケンシュタイナーのフィニッシュの体勢ね、お尻で顔面を抑え込むみたいな、いやー、いよいよ田口隆介固まってきましたね。まともにやったのフランシスコ・アキラ戦だけ、なんだそれが勝てね。エースオースティンはこういうねじ伏せ方しちゃうんですね、はい、ずるいですね。第8試合そんなもんかい、そんなもんですよ、はい、すいません。第7試合、ウィーラー・ユタ対エル・ファンタズモは9分34秒 CR2 でファンタズモが勝利しました、ウィーラー・ユタの奇襲から始まった試合です。ジャンバー着ながらのドロップキック、トペはちょっと素晴らしかったと思います。試合中も、ファンタズモ相手にですね、ガンガン追い込むウィーラー・ユタというのは期待感が高まっていく一方でしたし、あの足を決めながらのツームストも出ましたね、この試合は。それも素晴らしかったと思います。あのままパイルドライバーしないで決めるという技もこのウィーラー・ユタは持ってます。そういう意味でもちょっと盛り上がりポイントはですね、2段階で用意されてたというところは素晴らしかったと思うし、ファンタズモ相手によう渡り合ったなというふうに思います。ただやっぱりですね、15分20分級の試合まだユータはできないのかななんてちょっと思わされるような試合ぶりでしたね。はい、でも面白かったです。エラユータいいっすね。第8試合、金丸義信対翔です。この試合ここで組むかよと、もうちょっと上でいいでしょうと思いましたね。正直2分44秒タッチアウトで金丸が勝利しました。奇襲するだのしないだの下りから始まり、リングになかなか上がらず、リングに上がる頃にはもうダメージポイントがいっぱいついてて、サクッとディープインパクトじゃなくてタッチアウトで終わるっていうね、サクッとでもないんですけど、いやこの試合もヒール VS ヒールのバカ試合、の試合だったので、まあまあまあ楽しめたんですけどみたいな、意外性が足りなくねーって、なんかショーの話術というかね、面白ワードでちょっと引っ張ってるぐらいの感じの印象がありました。星取り、また一個前言うの忘れちゃった、はい、田口は3勝5敗で負け越し確定、エースオースティンは5勝3敗でちょっと優勝争い厳しくなったかなと、ウィーラー・ユタは4勝4敗でイーブン、勝ち越しかかります。エルファンタズモは強し、6勝2敗で B ブロックトップですね。で第8試合、金丸は3勝5敗で負け越し確定、翔は4勝4敗で次の試合に勝ち越しをかけます。陽もですね、確か4勝4敗で迎えてるので、陽対翔なんですね。最終戦勝ち越しをかけた元タッグチーム同士のライバル対決、いやシチュエーション作ってきますね。第9試合、セミファイナル、フランシスコ・アキラ対石森泰治、これね、チャンピオン相手だし、まあ、新顔プッシュの新顔だし、アキラさすがにここ勝つだろうと思ってました、正直俺も。いやところがギッチョン、なんと11分ですよ、11分24秒ブラディクロスで、石森が勝利しました。まさかのブラディクロス抜刀、そういややるなブラディクロスって感じですよね。アキラに一通りやることはやらせましたが、最後は、きっちりと石森が持っていくというような試合でしたね。アキラはやはりあの気合をかなり入った状態でこの試合に向かってきた上で、まあ、当然このベストオブザスーパージュニアで見せるも見せきってないという後悔というか悔しさがあったと思うんですけれども、その片鱗はですね、なかなかちょっと出てこなかったなという感じでした。なんだろう、このもう一歩足りない感、ちょっとここの穴埋めはしたいっすね。なんだろうな、マジで難しい。 もうここが埋まった時はユータじゃねえや、アキラ行けになると思うんですけどね。はい、そう考えるとこの星取り、まあ全日ファンの方からしたらてめえなんでと、なんでこの鳴り物入りで連れてきたのにこの星取りかよみたいになると思うんですけど、いやまあでも戦いぶり見たらこんなもんだろうとかちょっと思っちゃう自分もいたりしてね。はい、ということで A ブロック、石森大治は6勝2敗で優勝争いキープ、フランシスコアキラは3勝5敗で負け越しが確定してしまいました。あらら。第10試合メインイベント、ロビーイーグルス対エルデスペラードは、19分21秒ロビーイーグルスがデスペを破ってですね、ギリギリ優勝争いに、はい、リーグ突破会、さっき優勝争いって言っちゃってるけど、踏みとどまりました。ロビーは相変わらず、デスペも相変わらずということで、ハイレベルな、ここ最近新日ジュニアで見られるハイクオリティマッチのちょい縮小版っていう感じでしたかね。はい、どっちも足殺しを得意としているので、どうしても試合のテンポが遅くなりがちなところなんですが、ロビーのね、空元気というか、いいけどーっていうね、元気でなんとかカバーしてたなという感じです。正直意外性をつくようなムーブだったり瞬間というのはほぼなかったんですけれども、根っからの新日ファンの人からしたらこの試合はかなり楽しめたのかなと、両者の魅力も出てましたしね。はい、まあてな感じでございまして、ロビーがなんとか踏みとどまりました。後出しじゃんけんで申し訳ないんですけれども、まあほぼほぼこんな感じになるだろうなというところですね。前日の試合結果の方がちょっと意外だったというところと、リンダマンが和とごときに負けたというところに関してはやや不満。リンダに勝つんだったらもうちょっと見せるもん見せてくれないと俺は納得しねえよって思ってます。アキラはしゃあなし、そんな感じかな。はい、これでですね、リーグ戦は明日 5.31 の富山、明日じゃないですね、もう今日ですね、を残すのみとなりました。優勝争いをちょっと一応ですね、チェックをしておきます。現在 A ブロックトップは石森大治、最終戦が高橋宏武となので、この試合勝った方が突破に基本的にはなります。エースオースティンはフランシスコ・アキラとの試合で、ここ勝ってもですね、石森が勝っちゃったら当然ダメと、ヒロムが勝っちゃったら、ヒロムはエースオースティンに負けてるのでエースオースティンが抜けるのか、なるほどね、ほーという感じです。この辺かな、残ってる人たちは。B ブロックに関してはトップがエルファンタズモです。最終戦の相手がエルデスペラード、これもちろんエルデスペラードが勝てばリーグ戦突破となります。後についてきてるのがもう一人ロビーイーグルスです。ロビーに関しては最終戦がティタンということで、まあまあイージーとまでは言わないですけれども、勝てるっちゃ勝てるよねという試合というか相手になっております。ここ負けちゃったらもういよいよデスペとファンタズモで勝利、リーグ突破決めるよというシチュエーションになってくるかなと。リーグ最終戦にヒロム石森、それからデスペファンタズモ ELP ですね、この2試合が組まれていることで、まあ間違いなく鍵になります。勝とうが負けようが、誰が勝って誰が負けようがね、もしかしたら誰かが負けてその裏からスルッと抜けてくる可能性はあります。例えばアキラとか、例えばエースオースティンとか、その辺が可能性残ってるわけなので最後まで目が離せませんが、ちょっとマッチメイクでね、最後の方は透けて見える部分があるのがもったいないなーなんて思ったりしつつ、ベストオブスーパージュニア29公式戦はラスト1試合を残すところとなりました。富山大会楽しみにしていきましょう。はい、じゃあ今日はこの辺でひとまず終わりとさせていただきます。国斉藤のプロレスのことはリスナーの皆様のリアクションが不安です。まだです。意見、感想、ご質問などは質問箱で受け付けております。もしくはハッシュタグプゴトでつぶやいてください。それから、徳のプゴト、月額300円で、ちょっとツコの話やっております。もしよろしかったらサブスクってください。はい。ということで、今日はというかもう、チェイシング BOSD もいいですけどね。とにかく、富士コブラ聞いて、サイバーファイトフェス行こうぜと。高まるから。はい。ということで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。